今日のところ、前にも同じことで、この9章はとってもですね、詳しく書いてあります。それを私たちも受け止めるために同じ次第ですけど、2回目として、ここからの神様が込められたメッセージの一端を受け取りたいと思うわけですね。今日読み始めた11節から、どのようにして目開いたのか。イエスというお方は土をこねて目に塗ったというんですね。シロアム、使わされたものという名前の池に行って洗えと言った。それを前にも言いましたように、とっても不思議ですね。目が開けるのに、唾でですね、砂状の土ですけども、それをこねて目に、目って言うと目の中にいたんじゃもちろんなくて、この、まぶたにつけて、それ洗いなすと。とても不思議ですよね。イエス様は何でもできるから、本当に触れただけで癒せるのに、わざわざですね、土四つ葉でって目に行って、そうしてその池まで行って洗いという。なんかとっても回りくどいようなことをされたんですね。このことともう一つですね、目が見えなくなったのに、すぐに神様パッと見えるようにしないで、わざわざ見えなくして、また回りくどいように別の人を使わせた。ここに使わすっていうのがありますね。池の名前が使わす。この人間を使わせて見えるようにした。っていう記事があるんですね。まあ、奥の場合は九州はこのヨハネの福音書とそちらの歌詞はまるで関係ないようで思い起こすことはまずないじゃないかと思うんですけども、それは、使徒、原稿録の九章の始め、使徒原稿録の九章のところですね。一節からのところです。229ページのところですけども、パウロと一番ですね、まあ、重要なですね、イエス様の福音伝道において一番の重要な、だからこそたくさん啓示を受けたから、その啓示がこの聖書にまでなったわけです。本当に不思議なことですけど、サウロ、パウロという以前の名前はサウロだったんですが、殺そうと大祭司、まあトップですね。まあ日本で宣伝で言った天皇みたいな、政治的な権力からですね、まあ宗教的な権力まで、そういうのに渡って非常にまあ強い権力を持ってたような、そういう大祭司のとこまで行って、それの手紙をもらって、受け取って、見つけた人はみんな縛られて、エルサレムって随分遠いんですよね、これ。そこまで連行は他にないわけです。エルサレムからダマスコ、230キロほどあるんですね。今の車もトラックもないわけです。だこういうところもですね、読んだだけではなんか近くてすぐ引っ張ってくるというのを思いがちですけど、230キロだったらここから松山まで200キロなんですね。だからいかにこの強力な熱意があったかっていうのはこういうことでもわかるんです。そんなとこまで連行していくことについては次へと捕まえて。大変ですよ、連行するんでも。どんなにしてこんな200キロ以上も連れていくのか。そのぐらいすごい熱意だったということですね。そのぐらい要するに全く見えてなかったわけです。キリストの真理が。で、天からの光が差して初めて、そして声とともに光が差してきた。これは復活のキリストの光ですよね。そして起きて町に入れ、なすべきことわかる。ここでもすぐにパッとですね、心開始することにならなかったわけです。なすべきことわかる。けどここでですね、サウルは地面から立ち上がって目を開けと何にも見えなかった。 々は彼の手を入れて、今もこのシリア、言います、ダマスコスですけど、そこまで連れて行って3日間、コミッシュの感電数ですね、焦点。目が見えなかった。こういう不思議なことを書いてありますね。これは、キリストの真理を持つも200キロを超えてでも書いて大祭司の許可書をもらってまで、ほで次々と彼を連れてくるという、そんな長距離を。すごいエネルギーがありますけれども、そこまで熱心、ユダヤ人の宗教のことに関しては、特別に教授してもらったりして、いわゆる家柄、血筋もとても良かったというようなことですけれども、お金持ちでもあったと。それ以後のことは全く光にならなかったということです。真っ暗闇になった。そのことをはっきりですね、思い知らせるためにも神様はこういうふうに、お前は真っ暗闇におったんだと。で、パウロは嫌おなくそのことを深く思い知ったわけですね。真理というものを全く見えてなかったと。この世ではエリートだったわけですよね。ユダヤ人にとってもエリートでもあった。そうして、ダマスコにアナニアという弟子が行ったと。主が呼びかけた。こういうふうにですね、突然この主は呼びかけることがあるということです。今も私たちにあるわけですね。それこそ静かな細い声で呼びかける、語りかけることがある。生きて働いておられるから。そしたら、子供の時のサムエルと同じように、主をここにいます。はっきり感じたわけですね。主が呼んで。立ってサウロというところ行けと。そしたら、彼は今祈ってるんだと。そして、この、知らない人が入ってきて、自分の目に手を置いて、元で見えるようにしてくれるのを見たんだ。というふうにですね、言われたわけですね。祈りの中で見たって言うんです。こういうふうに祈りの中で見たことまで神様は全部見抜いておられるって言うんですよね。この目が見えないときに、まず彼がしたのは祈りだったと。真剣な祈りだったと。そしたら、知らない人が来て、自分の上に手を置いて、目が見えるようにしてくれるのを、これを霊的に見たんだと。それを神様が見たわけですよね。そんなふうに神様はもちろん全能だから、私たちが本当に祈っているときには、その、しっかり見てくださっている。唯一の方ですよね。我々は、そういうような神様の遠く離れた人の心の中で全部祈りの中にみんな見えるなんて考えられない、そんなことはないわけです。あってもほんのわずか。聖霊が与えられるほど、そういうことも少しずつはですね、直感できるようになるであろうと思われますが。アナニアはですね、アナニアは、そんなこと、とてもそんなとこ行けないと、怖いと。みんな、イエス様という人、キリストを信じる人はみんな捉えていくために、権力者から受け取んだ。そんな怖いとこ行けないと。あなたの生徒、クリスチャンたちにどんなに悪いことしたか、迫害して、取っちゃえって言って悪いこと、いじめたと。それでも主は行けと。このように、全く行く気持ちが起こらないような人のところに、たった一人ですね、特別に呼び出されて行きなさいと言ったんですね。選んだ。神様を選んだものっていうのを、だからとても不思議ですよね。キリスト者を殺そうとして必死になって、すごい力エネルギーを持って全力を尽くしてやってた。そしてまた、そこへ使わせる人をまた、そんな人のところとても行く気がないと。そのように思いがけない状態の人を神様を全部見てですね、ご自分の計画に用いられると。私たちはこう見合わせてですね、主の誰が助けてくれるか、誰がどんな悪いことをするか、全然わからない当たり前なんですけど、 神様はすべてそういうことを見つめた上で私たちが見守っておられるということを感じるわけですね。いや、そして特別に選んだと。名を伝える選んだ器だから非常に世の中から褒め上げられるかと、そうと全く違うと。私の名、その本質ですね。愛や真実。様々な神様のこと。伝えるために選んだ器だけども、どんなに苦しまなければならないかを示すんだ。こういう一つ一つが何か不思議な驚くべきことですよね。この世では、選ばれた人、これも成績が良い。あるいはオリンピックもものすごい走る。うまい。まあそのために莫大なお金も背後に使われてる。会社でもみんな褒める。それも非常に才能があって、そういう会社、特にこの頃で IT 関係がうまく使えないとできない。そういうふうに目で見て分かるような成績を上げる人みんなが褒めて、そして有名な、まあ、頂点として昔、今もまあまあ続いていますが、天皇がですね、神とされる天皇が特別に褒めてあるぞと言って勲章を与えたわけですね。けれども、神様が選ぶというか、この世で褒められるということはない。苦しまなければならないと言ったら人々から苦しめられる。だからですね、生活もうまくできない、死ぬぐらいの苦しい目にも遭うということだから、この世が選ぶというのと全く違うということがわかるわけです。この聖書の神様の世界、ご支配の世界というのは、本当にさっきも言われたね、愛で満ちていると。でも他方ですね、人間的な愛というと、わーっとなってしまってですね、緩んでしまう。あ、私愛されてるとか言ってですね、なんか甘い気持ちに浸ると全く違うことですね。命がけというのはですね、苦しまなく実際にそうです。パウロは何度も追いかけにあられたり、囚われたりして、死ぬように、意識不明になればいいし、撃たれたり、難戦で沈没そうになったりとか。そのように、神様の何のために少しなりとも働こうとすると必ず何らかの苦しみも伴う。そうでなければ神様の何のために仕事はできないということなんですね。そのまあ典型がこれはイエス・キリスト様だったわけです。そういうふうに神様からは個人的に言われて、アナニアは行ってですね、そしてサウロを見つけて手を置く。これは祈りの力、神様からの祈りの力が加わるようにという象徴的な行為なんですよね。祈り、そこで受けた力を渡すという象徴的な行為で、そしたらこのように言ってですね、初代サウロと全く初めて見る人でも、神様によって、父なる神様と同じキリスト様によって生まれたので、私たちの共通のお父様は神様であるので、すぐにこの兄弟、これは中国語のものだから、本来、兄弟と、どうしてもくっつくんですね、兄が上よ。他の言語はみんな違うわけですね、英語で言ったブラザーと。ということで、英語でも、姉妹で、姉、妹って姉上に置くんだけど、姉妹、シスターと。一つの言葉なんですけど、日本ではそれがないわけです。で、以前は、腹からと言ってたんですね。これ、腹から生まれた。だけど、兄弟姉妹、腹からとは、だも今、全く兄弟姉妹と、中国語を使っているわけです。ま、あなたが途中に現れていた、主イエス。ですね。私を使わせたんだ。ここ似てるところ同じですね。さっきの泥を目で塗ってですね、わざわざ回り道のようにした。この池の中は使わされたものというとこだったんですね。まあ完全な意味で神様が使わされたものはイエス様だったわけですが、そのイエス様がまたこのアナニアを使わしたわけです。ですね。そして目的は聖なる霊、聖霊で満たすということだった。 ですね。聖霊はイエス・キリスト、生きたイエス・キリストそのものでもある。生きたキリストで満たすと。これ私たちにとっての最高の、まあ、究極的な恵みですね。キリストは全てを持ってるんだから。完全な清さも、美しさも、力も、永遠も、正しさも、みんな持ってる。で、霊だから数えたり、分量、マスで測ったりできない。けど、人によって神様の、いわば選んだ人に特別に多く豊かに注がれる人と少し注げる。あるいは音楽に特に聖霊の一つの身としての音楽感覚を与えて、聖なる霊は全てを持っているから、当然音楽や美しいものをはっきり見抜くとか、味わうとか、そうした、あるいはものを書くとかですね、あるいは行動的とか、いろんな能力が聖霊によって与えられると、神様がその定めた方向へと行くように、使うように与えられるわけですね、それぞれ。非常に地道な奉仕ということに神様を用いられることもある。そのようにしてですね、祈りを持って、このアナニアも、そんな怖いとこ行けませんと言って、断ったそういうことはなかったんですね。こんなこともなかったわけです。パウロの恵みはならなかった。で、両方ともですね、ヨハネに書いてある盲人も、泥を塗って、そしてそれ行け行けって。なんでそんなことをわざわざするの？今、直してくれたらいいのに。そういう疑問を一切言わないで、その言われた通り不思議と思っても従っていると。神様がなさることは私たち人間どんなに考えても非常に不思議だと。予想もしなかったような道を取れと。さっきも話されたように非常に苦しい道をわざわざ通っていけと言われることがあるわけですね。なんでこんな道通っていけと言うんだろうかと。神様は全能だから簡単にですね、してもらえるはずなのに、どうしてどうしてと。これは、桂さんのように、36年も寝たきりで、呼吸すらできない。手足も一切動せない。そんな目に合わせて、非常にすごい恐ろしいような回り道を通して、そして神様の聖なる霊を注ごうとされたわけです。そして注がれたから、それだけのもう死にたい、死にたいって言ってたものがですね、満たされていったと。私もずっとその一番最初の頃から繰り返しの状態を見てきたものだから徐々にそれが変えられていったと。もちろん一筋縄ではいかないで途中でも非常に苦しいことが生じたりしたこともありましたけれども、まあ、そういうふうに神様は私たちが理解できないような方法を用いてされるということですね。そういうことから、まず、やはり、信じていくと。どんなことがあっても、さっきも言われたように、どうしかわからないような苦しいことがついても、神様は必ずそれを通って、その苦しい道を通って、私たちにとっては、回り道のようなことを通ってされるんだと。見えるようにされる。この回り道に関しては、以前にも何度か言ったことがありますが、出エジプトの民がですね、シナイ半島、高い山をずっと、そして、今から3000年前、だから今とは、少々違っておるでしょうけども、現在では、私ももう30年近く前に実際に、それバスで、で山は、市内は何時間もかけて登ったわけですね、真夜中から。そしていかにですね、この水もないし、砂漠で生きていくのが困難かってことを思い知ったです。エルサレムのいろんなダビデの墓だとイエス様のどの子のとかいうよりもですね、大きな華麗なドームだとか、そういったこの厳しい状態の中で、かつてですね、死ぬか生きるか、生きるか死ぬかということを通して、もうエジプトへ帰りたいと。モーセを殺そうまでしたとかですね。その厳しさをわざわざ通らせたわけですね。そして、 特にあるオアシスでですね、オアシスで長くおったりして、全体して40年もかけて行った。神の民であるということのため、その選びが続くために、それほどの回り道だった。でも、近道もあったわけですね。いわば、1ヶ月もあったら行けるぐらいの、地中海沿いにさっと行けば、もう本当に信じがたいような回り道なわけです。だからこそですね、何も守りも武力もないで、イエス様が生まれた時に、マリアとヨセフはですね、ずーっと行ったわけです。赤ちゃんを抱えて困難なのに。簡単に行ける。まあほら神様は守りがあったけど。それを40年も非常に困難な生きるか死ぬかの道をわざわざっていう、そういう回り道を通らせるっていうこと、それは考えられないことですね。神様が回っとんだから近道でさっと行かしても良さそうなものだと。まあ、とにかくそういったことでですね、目が見えない時にどうして開いたのか。それは別の道、別の人。あるいは泥を塗ると。途中でいろいろなことが用いられると。人間であったり、あるいは本であったり、あるいは場所であったり、個人的な出来事、病気であったり、いろいろな回り道を使って、私たちの霊夢が開けるように導かれるんだと。で、時にはここのパウロに、もう真っ暗なんて見えない。いかに自分が見えなかったかと分かるようにするためにも、非常に苦しくても真っ暗だと思うようなこともですね、周りの人がみんなから見捨てられるようなことさえ起こりうるというわけですね。でもそれもすべてその究極って目が開けるためであるということを、こういうところからも伺えるわけです。はい、それで、まあ、この9章ですけれども、どうしてこの見えるが前も言ったように繰り返されているか。もう一度言ったら9章ですね。7節に、この目が見えるような。11節にも、すごい荒い、見えるような。15節にも、パリサイの人にどうして見えるようになったったの。そしたら私が洗うと見えるようになった。で、17節目を開けた。要するに見えるようになった。その後も18節も、ユダヤ人たちは盲人だって目が見えるようになった。次も見えるようになった。19節見える。21節も見えるどこ。25節も見える。26節目を開くとか。その後も。このように、これほどですね、一章の中で見えるということは重ねられる箇所は全聖書の他にどこにもないわけです。見えるということはこれだけ重ねて繰り返し、くどいほどまで言われている。もともと短くですね、見えなくなって、そしてイエス様が来てドロンってパッと行ってみて見えたんだ。もうそれだけで良さそうなもの。ここまで詳しく重ねてですね、書くっていうことの中にヨハネをこのことに関して受けた啓示が特別に強いものだったということであると思うんですね。私たちも本当に見えない。私自身も過去を振り返って、あの時本当に見えてなかったと思うようなことが数々あるわけです。見えなかったからそれだけ罪を犯す。見えなかったから愛が必要なところに見えなかったから愛を注いだりもしなかった。無関心だと。まあそういうようなことをいろいろといくらでもあるわけですね。罪というのはそういうふうに今日々犯す罪から過去のことも思い出してみたら、こういった本当に純粋な清い神様の愛という感じが見たりすると真実感見ると本当に欠けたところばかりなのであって、だからエゼキエル書でもユダヤの民も神の民であったのにみんな死んで徹底的に枯れた状態だ。この骨ばかり見えて、それが徹底的に枯れたっていうのが、 エゼキエル37章のところであるわけですね。それも裁きを受けたっていうわけですね。枯れてしまった。どうしても神様の、あるいは預言者たちに言うことね、悔い改めてしなかったので枯れてしまった。神様の真実に背いたら、それは何らかのこと、警告のために、立ち直らせるために裁きがある。人間の裁くっていうことは思い知らせてやっつけるため。あれ見捨てる。誰かを裁く。あいつ悪いやつだって言って、もう見捨てた。ということになることが多いですよね。そういう意味の裁くっていうのを、イエス様は人を裁くなと言われたのはそういうことなんですけども、この世には神様の正義とか真実とありという意思のはっきりと法則があるわけですよね。そういうのに背いたら必ず 2×3 が6になるように、必ず何らかの苦しいことや何らかの罰、裁きというものがあるようになっているわけですね。かつて有名なプラトン哲学の、まあ、近代の代弁者だというカント、この頃の若い人はカントなんてプラトン全然関心持とうとしない。残念なことに、彼は本当に言ったのは、本当に大切なものは信仰によって、信じることによって、特にカントはそう言ったんですね。証明できない、当たり前ですね。論理、言葉を超えたものだから、言葉をどんなに使っても論理っていうのは限界があるわけだから、すぐに分かること、心の中の思い、論理で説明できるはずがないわけです。だから、それを超えたものであるから、論理や言葉やそういったもの、と一切を証明も否定もできない。だから信じるだけと。信仰の重要性っていうことを、まあ、関東その序文でも書いてありますけれども、プラトンの場合は、目に見えないものが本当に存在するものだ。それはプラトン哲学の核心ですね。で、まあ、それ、ともかく、まあ、そういうことで、私たちはいろんなことを、まあ、経験をしていくわけなんですけども、結局のところは、見えない。だから、そういう法則、この世界にはそういう法則があるわけですよね。どんなに科学を発達したかと関係なくですね、真実や神様が言われたような愛に反することをしたり考えてしたら、必ず何らかの不都合なことや目がますます曇る、わからなく迷う、本当の平安が失わなくなるということ、そういうふうになっているわけですね。だからカントはいくら考えて思いを暮らしても絶えず簡単驚きを感じるのは、あの夜空の星と心の中のそういう法則だ。人間はいっぱいあるし、生まれた環境様々あるのに、人をいじめた人はどっか心が落ち着かない。悪いことしたらどっか心落ち着かない。なってるんですね。で、本当に良いことをしたら何か心が穏やかになる。そういう法則がある。その法則は本当にですね、いつ何度思い帰り見ても心惹かれるものだと。あの夜空の星のようにと。夜空の星と心の中のその人間の善悪に関する法則、道徳律。道徳っていうと中国的なニュアンスがあってあまり感じが良くないっていうことがあって、道徳教育反対っていうことよく言いますが、昔はそういうふうにですね、徹底して忠君愛国、そんなことをしたから、違ったイメージがあります。要するに心の中にもこういうですね、正しいことに、まあ、これは正しい。だから人ものすんで、あ、忘れとったか取りましたよ。人もいないわ。盗んだら悪い。人をいじめたら悪いって忘れたりしないんです。心の中は刻まれてる。だからそういう神様が刻んであるから、一種の法則として。本当に不思議なことですね。でそういうものを与えてくれるんだけども、 もう一方では私たちはどうしてもその罪を犯してしまう。これは動物でもあるから、自分中心になって生きられないというとこがあるからですね。それで、神様の手によって、新しくですね、生まれ変わらないといけない。そう、ここの人もそうですね、さっきのパウロも。人間の手が見えるようになれない。神様の手によって見るようになる。ある意味で生まれ変わる。心の中のことも見える。神様の技も見える。そういう意味で、この見えるということが、いや、生まれ変わるということとつながっているわけですね。で、曇っているから見えない。汚れているから見えない。ということもあります。で、記憶するものは何かというと、こういう、まず、祈り。ということをパウロもしてたわけですね、さっき。目が真っ暗になって、まずやってた、ずっと死の祈りだったと。そして待ち続けた。それかもう一つは、ここもパウロも、アナニアも両方にあった、従うという側面ですね。不可解に思っても、神様から来た。まあ、苦しいことや苦難でも、困ったことでも、あの人のためにこうなったんじゃなくて、まあ、これも、神様あの人を使って、自分の罪を知らせるためにこういう苦しい状態にしたんだと。そういうふうに受け取る。というわけですね。そして、白髪を抜いて、この、使わされたものを生き抜いて洗い、使わされてもキリストですね。今の私たちにとってはそのシロアムという遠いイスラエルの女池ではなくて、キリストのところに行って洗う。これはさっきも賛美した、十字架の地に清められて洗ってということありますが、こういうふうなものに当たるわけですよね。キリストも私たちのためにその十字架を流してくださったと。それを信じたら、このように、その血で、汚れを洗って清められた。ということですね。十字架の血に清め塗ればという言葉があった通りです。で、私たちの、まあ、そういったですね、真っ暗っていうことを思い知らされて、そして神様の力だけ開けられないということが分かり、また、その他様々な出来事に関しても目が見えるようになると。そして、自然の持つ大きな意味もまた目が開ける。この前の命の水沼会、確かに言いましたが、ヨブ記というですね、最も苦しい目にあった人が、自然の本件、無限の大きな力を持って、美しさ、広大さ、深さを持って、自然を見なさいと。無限の対応します。そうしたらですね、目が開けていったということもあります。だから神様を導いたわけですね、目を向けようと。そこでも、私たちはいろんな人によって導かれ、苦しいことによっても導かれ、いわゆる悪い人、いじめる人によっても導かれ、さっきも話されたように、神様を本当に信じるもの、神様の愛を感じるようになったものに対しては、いろんなことがすべて良きことに転じていくんだということは、本当にこの福音だと、喜ばしい訪れだと感じるわけです。それで、私たちも少しでもですね、こういった使わされたイエス様のところに行って、清めていただくと。そしてまた少しでもその福音を伝えて、そういう方々がイエス様のところに行って罪を清めていただき、許していただけるようにと、そうしたことをできるように神様から力と、またその心と機会をも与えてくださるようにと願うところです。はい、以上です。